連結
教えて中澤先生。
Produced by Annie Global Education.
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい
はい
熱血を教えて中澤先生今日ちょっとね天気もあんまり良くなくて、
そうですね、でもなんとかこの夜店の時間帯は持ちそうでよかったなどうなんだろう、これからフールのかな、
ね、最近ちょっとこんな感じですよね。
でも傘差してる人いるあから降ってるんですかね、駅前は今。あ、でも差してない人もいる微妙に降ってるのかな。
ちょっとね変わりやすいですよね天気ね、
はい、うん、
結構僕も昨日一昨日かな、
はい、
ちょっと名古屋に、あ、火曜日ですね、うん、名古屋に行かなきゃいけなくて、まあ、思い切ってではないですね、
はい、
用意周到に傘持ってって、うん、ずっと持って歩いてたのが全く降らず。
ありますよね。でもいつだったか忘れちゃったんですけど、はい、地下鉄、名古屋で地下鉄の、はい、乗る前は全く降ってないかったのに、はい、降りたらザーザーに降ってるとか
ありますね。
と思ったら1時間後はもう全然降ってないとか結構ね天気の変わりやすいというか。
難しいですよね、
うん、
僕も最後駅に着いてからの50メーターぐらい大雨だったんで、ある意味良かったんですが、
いや、ザーザー降ってる時って的をどうしようか悩みますよ ね
本当に。だから持って歩いてる方が安心なんだけど、うん、結構ねこの時期は難しいですね。
そうですね。あと降ってない時って、うん、電車とかお店とかに忘れがちですよね傘って。
まあ確かにね、
降ってるとね刺さなきゃって思うから思い出すんですけど、
そうそうそう、やんじゃうと忘れちゃいますよね。
やんじゃうと結構経ってから、あ、傘忘れてきちゃったみたいな。
だから結構だから塾は傘の忘れ物が多いんですね、
う
ん、ただ今って個性的な傘っていうか、うん、好きな傘を買ってる方もいると思うんですが、はい、結局ビニール傘とか、うん、まあまあね多いじゃないですか。
わかんないですよね、
みんなどっか行ってこう変えちゃうんで、
はい、
だから誰の傘かがわからない、
うん、ね、
だからよく本当山ほど傘が、うん、あるんで、これ誰か持ってて書いておいても誰か自分も分かんないじゃないですか。
確かにどれが自分のビニール傘なのかっていう、
ね、だから本当に傘ボックスあるじゃないですか、
うんうん、
あれが全然カラカラなのに、
はい、
一シーズンあるとなんか満タンになってみたいなことは塾ではあるあるですね
、はい、でね、これ忘れて持ち帰るのもまた雨じゃない日に持ち帰るのもちょっとね、そうそうそう、面倒というか
面倒だし、だまあ買えちゃうでしょ今コンビニとかでね。僕らはもう子供の時考えてもこんなに傘買えると思う時期なかったですからね。
あ、そうですか、
はい、探しますよね、コンビニとかでもそうだけど、多分雨の日ってね多分出てくるでしょ、はい、傘が。ああいうのなかったもんね。
あ、私は逆にビニール傘とかだと買えると思って、
うん、逆にね、
その忘れたショックがないから好きなやつ、
はい、
ディズニーの買ってなくさないように使ってます。
あ、なるほど、ね、
なんか大事だからなくしたくないからやっぱり意識するようになりましたね。
あ、なるほどね、
そうそうそうそう
まあまあでもそれはでもある意味正解ですね、
うん、
まあでもこの時期は難しいですね。
本当ですね、
これが終わるとまたねちょっと今風も出てきました
が、風が急に、ね、うん、強くなってきてます。
これが終わるとまた暑くなっちゃうんで、
うわ夏だ、
まあ、それも言い悪いありますよね。
夏やだない
やいや、もう夏はね、
はい、
元気いっぱい、
まあ、イベントごととかね楽しいことも多いですからね。
そうですね、うん、皆さんも夏はね楽しみじゃないんですか。
そうですね、イベント的には楽しみだけど大量の汗をかくのかって思うと複雑だしっていう。
まあね、ちょうどね塾で中3生、
はい、
熱血受験マラソン、熱血予習マラソンっていう企画がいつもありまして、
うん、
講習会入る前に、
はい、
夏
休み前
朝から、
はい、
弁当を持ってきたりとかして、
うん、
ずっとひたすら予習する。
何時間なんですか全部で、それって、
2日で20時間ぐらいあるんじゃないかな。それはプラス夜の授業が抜いてるんで、
はい、
まあ、そこの夜の授業は通常授業なんでね、
うん、
通常授業ではお下車いただいてるのでそこはまあ別なんですけど、
はい、
朝からのやつはそんな感じで、結構燃えてやるんです。
予習をするんですか。
予習を、要するにテキストやるときに、
はい、
ある問題集やるときって、うん、やっぱりこう どれができるかできないか分かんないから、
はい、
一個一個直すよりもある程度ちょっとこう頑張って解いちゃって、あとあとこれができてないとかできてるとかっていうのを見つけたいですね。そうするとなかなかこうあの部活が終わった直後だし、はい、中学生はね、
うん、
だからちょうど時間も取れないんで、
はい、
一気にやろうと。
あーそっか、だできたやつはもうやらなくていいっていうか、そうそうできないやつをやるのが大事、
まあ、あとは一通りあの忘れてるじゃないですか、中1のとこなんて。
あーそうですね、
一応一通り全部通って、うん、どうかってみたいな。
一回もう一回やるとまた思い出しますもんね、やっぱ一回覚えたものだから。
そうそうそう、うん、で結構ね、
はい、
なんていうのかな、そのか軽くやらずに、うん、重たくやるとあと間違えた印象も残ってるんで、
軽くやらずに
要するにイベントにしてやったりとかすると、うん、結構普段よりも真剣なんじゃないですか、
はい、
うーんって分かる分かるで解くよりも、まあ、そこでこう気を入れてやった方が、うん、後々直した時も印象残りやすいんでイベントにしてます。
あこの、まあ、合宿っていうかイベントでやったなっていう記憶として、
うん、そうそうそうそうとかね、そういうのがあるので、
そうやって思うとやっぱりあのいつも同じ場所で勉強するんじゃなくて、うん、なんかメリハリつけてやった方がやっぱり
印象ってあって、うん、どこでどうどうやって習うって塾もそうなんですね、はい、授業も、
うん、
で僕らが教えた時もそういやこうやって聞いたなとかあるじゃないですか、
はい、
どうだったっけなみたいな、その時に思い出しやすい状況の方が多分思い出しやすくなるので、結構僕は印象深いことをね、うん、塾の先生ってこういろんな覚え方とかいろんなこと言うんですよ、
はい、
ここがポイントみたいなことを、ね、
ポイント懐かしい、そうそう、なんか懐かしい響きだ、
全部がポイントなんです本当は。
あ全部大事、
全部大事なんだけど、うん、そんなんやったら疲れちゃうでしょし、どこがバ
ッチか分かんないじゃないですか。確かにメリハリがやっぱりあった方が、はい、残りやすいですよね記憶にも。
だからここが大事っていうのとここがポイントっていうのを、
うん、
でここは覚えれるかとか、言い方変えていくけど全部一緒っていう、
あ言い方を変える、
そうそう、
なるほど、
僕はそういう風にします、ね、
あそしたら引き出しがその分違う引き出しができるから、
うん、そうそうそう、
うーん、
あーこれ聞かないと損だなとか、
はい、
これ聞くと点なるだとか言いながら、
はい、
やるのと、
うん、
そうそう、そういうやつとかね、
は
もうこれはまあいいよ分かる人だけ聞いてとか、うん、分かんない人はもう聞かない方がいいかもしれないけど、ちょっとでも分かると思ったら聞いてって、それちょっと分かるのはみんな分かるんで、
はい
とか
なるほど、はい、その記憶の植え付け方というか、
そうそうそうそう、
は
でよく言うんです、もう全く分からんかったらもう忘れていいからってよく言うんじゃないですか、
うんうん、
よく言ったりする、そうやって言われると覚えたりするんで、
でもなんかその気持ち分かります、はい、いいからって言われると、えでも一応覚えときたい、覚えた方がいいかも、
これどうでもいいからもう どうでもいいからもうこんなのもう忘れちゃってとか
って言われることによってなんか変に記憶にね残っちゃったりね、
それよくやるんです。
あ逆に大事ってことですか、そうやって言うところが、
まあ、まあまあまあまあ大事っていうか、まあ、聞いてやっぱり長い間授業ってメリハリつけないと飽きるじゃないですか、
うん
ね、多分同じトークをずっと平坦にすると、
はい、
やっぱり聞きやすい分もあるけど、
うん、
なんか流れていっちゃう、
そうですね、 うとうとちょっとしてきちゃうかもしれない、
いや多分今日の放送もそうなんですけど、うん、多分しーちゃんと僕の男の人と女の人の声で交互の方が、
はい、
多分聞いてて僕はですよ、ラジオとかだとこうメリハリがついて聞きやすいんじゃないかと思いますね、
うん、なるほど、
まあ、男の人も違う声ならいいと思いますけど、
はい、
なんか分かりやすいじゃない、
うんうんうんうん、
そういうことしてても
会話のキャッチボールとかも、
はい、
うん、
多分皆さんこうね車運転したりとか、
はい、
なんかしながら聞かれてる方多いから、
そうですね、ラジオはやっぱりなんかしながらっていう方多いですよね、多分
ないと思うんですよね、ラジオ目の前でこうじっとラジオ見つめて聞いてる人そんなに見えないと思う
まあもちろんねそういう方もいらっしゃると思いますけど、
いるかもしれないけど、まあ、そういう方もいるかもしれないけど多分なんかしながらの方の方が多いかな、
そうですね、私も移動中とかに聞くことが多いですね、やっぱりラジオ、
あそうですね、
うん、
やっぱりそうですよね、
車とか電車とか
なんか結構ひまわりネットワークさんか、
うん、
トヨタの方、FM トヨタの方でもラジオラビットの方でもやってる時によくメール来るのがちょうど帰る時間らしくて、皆様がで車の中で聞いててそこだと打てないから、
うん、
帰ってメールをいただくみたいな、
なるほど、やっぱり、はい、ラジオ聞きながらリアルタイムでメール打つって結構難しいっていうか大変ですよね、
いや大変だと思いますよ、
ね、すぐ打たないとまた、ね、追いつかなくなっちゃうから、
そうそうそう、リアルタイムでやると難しくないですか、僕ちょっと昨日かな一昨日ぐらいかな、
はい、
人が あのお話しされた内容を文でまとめるっていうのがあったんですね、うん、
リアルタイムで
原稿にしなきゃいけなくて、であの原稿にしようと思って、はい、あの聞きながらやってたんですけど、うん、あの不思議なもんで本当にそう思ってやってる時って結構取れるんですよメモ、
はい、
だけどあの後でそれを思い出して書こうと思うと、うん、あダメですね。
なかなか全部記憶は難しいですからね。
案外聞きながら直前のことだと結構できたんで、はい、久々にちょっとそういうことしたら、
はい、
結構直前はいけるなと思い返して、
うん、
でもやっぱりその前にも聞いてメモしないやつはもう全然飛んじゃいますね。
はあ、
やっぱり
ね、2つのこと一緒にやるってね難しいですからね。
しーちゃんどっち派ですか？2つのこと一気にやるのは。
はい、あんまり得意じゃないですね。でも、うん、学生の頃とかはシーンとした部屋で勉強してるよりは、はい、テレビ見ながらとかテレビの音聞きながらの方が私入りましたね。
おー、ながら
ながらの方が覚えられる気がしました。
難しいですよね。
今はできないです逆に。
ね、あの分かります。分かりますけど、あの塾だとながらは進めないんですよ、
はい、
なんでかっていうとながら勉強が脳ではなくて、うん、あのまあ、僕のこれは個人的な感じですね、
はい、
環境としてテストとか試験の時って音ないでしょ、
うん、ない
やっぱり勉強ってトレーニングだと思ってるんで、
はい、
同じ環境でやるべきだと思ってるんですよ。
あー、なるほど。
音楽を聞きながらやるのが脳とかではなくて、うん、それと同じ環境でやっぱり力を出していくっていうことを練習するのが僕は一番いい。
あー、でもそれ大事かもしれないですね。
だからまあ覚えてね、あの学校の代わりにテープ聞きながら CD 聞きながらテープないね、うん、CD 聞きながらとか、
うん、
あの音源聞きながらっていうのは全然 CD もないね今ね。
でも本当聞きながら覚えるのってすごくいいなって思ったのが、前あのお芝居をやらせてもらった時に、はい、この台本とかやっぱ丸暗記で見ながらだと全然覚えられなかったんですけど、うん、みんなでその喋り合ってセリフを言い合ったものを録音してそれ移動中に聞いてたらすごくすんなり覚えられて、やっぱこの聞いて覚えるのすごい大事なんだなって。
今はもうねみんな携帯持ってるしね、
うん、
聞けますもんね、
ボイスメモで。
今言ってあのあれ時代を感じましたけど、テープとか知らないですよね。
テープは知ってますよ。
カセットとか自分でいじったことあります？
自分ではどうかな。でもあの私が小学生ぐらいの時とか、はい、モーニング娘。さんがすごく好きで、うん、やっぱ CD をカセットテープに録音してそれ車で聞いてたりとか
しましたね。 CD はまだ大丈夫か。
CD いけます。カセットもいけるし MD も分かりますよ。
あー、そうです
ね。 MD が一番好きですね。コンパクトだし薄いし。
あー、そうですよね、うん、僕らはやっぱりあのちょうどね聞いてる皆さんも私と同世代はもうカセットなんで、
はい、
伸びるんですよね。テープとか声が変わっちゃうんですよ。で聞いてる間にどんどん曲が少しずつ変わるんです。
変わるスピードとかが、
そうそう、伸びちゃうんで。あと暑い、車暑いでしょ。
あー、そうですね。
暑いとちょっとテープがあの巻きついちゃってとか、
あ、
取り出せなくなって壊れたりとか。
寿命的にはテープってどれぐらい？
いや、でもちゃんと保存してけばよっぽど持つんじゃないでしょうか。
あ、でもやっぱ車とかで暑かったりとか、
はいはいはい、ま
あ、それ気候の変化とかがあると
なったりとか、うん、あとあの爪みたいなのがあって折らないとその上から録音しちゃったりするんで。
なんかそんなのありましたね。
そうそうそう、
今記憶がちょっとずつなんか蘇ってきてるような。
だって僕がまだあの幼稚園で授業してた時はテープでやってましたからね。
はあ、
はい、それで CD になって、
はい、
なんで
レコードでテープで CD で MD、
そうですね、そうですね、
ですかね。
その辺じゃないですか。
で今はもうデータとか。
データですね。
うん、
あ、まあ、うちだと先生ってタブレット持ってるんでそこから流しますもんね。
はあ、
タブレットで音源なんで、
はい、
まあ、CD 持ってる時もありますけど、うん、音の問題でだけどまあ流せちゃうんで、
うん、
まあねっていうとこですよね。
そうですね、どんどんコンパクトになってますよね。
まあだから、うん、本当ねそういうこともありましたけど、
うん、
まあ、なかなかだから勉強の仕方もいろいろ変わってきてね、
はい、
あのそういういろんなものを使いながら覚えてから昔ながらがもういいと思うんですけど、
うん、
やっぱり一番こう自分に合ったやり方っていうのも推奨しますが、
はい、
僕個人的にはやっぱり同じ環境でやってほしいなと思います。
いやでもその通りだと思います。だっていつもガヤガヤしてるとこでやってて、いざテストでシーンってなったら、うん、心臓バクバクしちゃいそうですもん。
僕はね、なんかやっぱり環境同じとこの方が絶対いいかなって。本番ってやっぱそういうもんと思いません？
はい、やっぱね、うん、上がっちゃったりとかしますもんね、出る子は。
まあ、しーちゃんもね、まあ、上がるかどうか分かんないけど、人前で喋ったりね、うん、出ることあるじゃないですか、はい、やっぱり最初はやっぱりこうね、緊張しません？
あ、する時もあります、うん、まあ、気づいてないけど、
今は多分もう、まあ、自分もそうなんですけど、うん、緊張っていうのはあんましないんですけど、はい、なんとなくやっぱ人が多いと、まあ、心地よいこうなんていうのかな、うん、高揚感とかあるじゃないですか、
うんうん、
なのでやっぱりそういう場面行ってもだいぶ違うってわかるから。そんなことないですか？
でも緊張とかって言うと、やっぱり自分の体だから、緊張してるとか口に出したりとか思っちゃうと、そういう風になっちゃうじゃないですか。
そうそうそう。
なんでもうあんまり考えないようにしてます。
あ、
だから台本通りに喋らなきゃとか、そういう風になるとまたおかしくなるんで。
結構あの、自分の好きなように喋るといいですよね。
そうするとリラックスできて、なんか割といい感じに、その方が。
どっちが多いんですか？どっちが多いっていうのは、はい、決まったこと言うことが多い、それとも自分の自由トークみたいなのが多いですか？
どうだろう。
フリートーク、
イベント、ラジオとかだったらフリートークじゃないですか、うん、今先生とこうやってお話ししてるのも、ね、でもイベントとかだと、そのイベントにもよりますけど、まあ、台本が割としっかりあるものもあるし、はい、もう流れで、あの、要点だけ書いてあるものもあるし、
はいはいはい、
っていう感じですね。
ですよね。
でもやっぱきっちり書いてない方が、要点だけの方が私はやりやすいです。
まあ、あの、皆さんに本当にあの、ね、別に隠してたわけじゃないんですけど、うん、あの、今2人のトークはね、はい、フリーですからね。
フリー何にもないですからね。
何にもない
で、しかも事前に今日はこういう話しようねとかもないですね。
ちょっとはあるかな。
そうか、多少は今日ちょっとこのお知らせだけ、うん、でもお知らせ系ぐらいですよね。
そうですね。ただあの、それがこうやっぱりこうね、うん、新鮮さと、うん、あとはちょっと予期せぬトークになった時の、はい、こうあのカバーリングっていうんですか。
あ、そうですね。やっぱりなんか決まってると、予期せぬことが起こった時に対応が難しくなりますよね。
だからあの、ゲストの方にね、よくあの、うん、言われるんですけど、あの、いろいろ聞くじゃないですか、はい、ね、ゲストのいろいろお話しないといけないんで、やっぱりあの、ずっと同じ話になっちゃうんでね、
はい、
だからなるべくこう皆さんに知っていただくように、うん、紹介だったり、その方の雰囲気だったりとか、うん、そういうのも伝えたくパンパンって切ってくんで、はい、あの、結構終わった後に、あの、切ってくこと自体はあれなんだけど、そのなんていうのか、うまくこう誘導された的な感じでね、
うん、
皆さんには言っていただけるんですけど、
うん、
難しいとは思うんですよ。
そうですね。
だからやっぱ慣れてくれば大丈夫ですよね、
うん、
慣れ
ポイントを押さえて、そうそう、勉強みたいな。
じゃあ勉強もそうですよね。
そうですよね。ポイント大事ですよね。
ポイントむちゃくちゃ大事ですよね。
大事
ですよ。なので、まあ、まあこういう風に慣れてくる、慣れは大事だね。結果としてね、うん、今日の話はね、
うん、程よい緊張感も持ちつつ、
うん、
ね、なんかバランスですよね。全部大事ですよね。
いや、慣れもね、あの、僕は思うんですけど、勉強とかこう慣れてね、成果出すでしょ、
うんうん、
例えばあの、しーちゃん好きなディズニーとかさ、はい、今日ね、皆さん行かれるか、夜店とか、
夜店
ってこう何回行っても、うん、まあ、多分慣れてくるんだけど、
はい、
楽しいとその期待値が高まるっていうかね、慣れプラス期待値、
うん、
あの、こうなって楽しいっていうのが、うんうんうん、ある意味想像できるじゃないですか、
はい、
だから多分環境をしっかりこう意識するのは大事で、
うん、
遊びも何でもそうだけどね、はい、やっぱり僕はそこをすごい思います。だから慣れましょう皆さん慣れたら慣れたで期待値が上がって、楽しいことはより楽しくなる感じ。
あー、そっか、楽しみな気持ちプラス、なんかスムーズにいろいろことが、
あれがあーだと楽しいなっていう、こう、
うんうんうん、
ね、例えば3回アトラクション行ってあれ乗りたいってなるのと一緒。
あー、攻略できてくるから、
初めてとまた違うでしょ。
そうですね。確かに夜店も、いっぱい通って行ったらこの時間だと空いてるとか、
あれ不思議ですよね。何回僕も、まあ、夜店にちょっとなかなか行けないんですが、
はい、
屋台とかね、
うん、
何回見ても屋台で並んでる焼きそばとか、うん、唐揚げとか綿菓子とかあるじゃないですか、はい、うん、なんかこう、なんか全部食べれないのに、なんか食べてみたくなりますね。
なりますね。
あれ不思議ですよね。
やっぱりいっぱいお店があると、並んでるとこはお、なんか人気があるのかなとか、美味しいのかなとかね。
あれは不思議ですよね。分かってるのにね、
うん、そうなんですよね。
きっとそういうお店出てるって分かってるのに、
ついつい屋台ってなんかそそられるんですよ ね
やっぱりね。まあということであれですね、うん、慣れないといけない、ね、全て慣れていくっていうのが大事かもしれない。
慣れつつ楽しみつつ緊張感も程よく持ちつつ
持ちつつね、はい、やっていかなきゃいけないかもしれないんで、うん、まあ皆さん少しまあ楽しみながらね。
そう大事大事
大事大事
大事大事ですよ。
大事大事で勉強にも生かしながらやってってもらえるといいかなと思いますが、
うん、はい、はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。